こんにちは、春です。
ミヤです。
テイクミーハイヤーは、私春とミヤがインディペンデントマガジンハイヤーマガジンの制作過程を語り合い、時にゲストを招きしてトークを繰り広げる、そんな聞くマガジンです。
はい
はい、今週もね、私たちが一周挟まってしまったんですけ ど,
ですけど、
また、はい、サラサさんをお招きしております。
イエーイ、
ようこそ。
おかえり、おかえり。
日本で会えました。
そうです。あの、ね、前回は私たちのホテルで撮ったんですけど、うん、
天井の高いホテルで
ね、はい、ついにね、サラサさんがハグオフィスにやってきてくれて、このスタジオに、
はい、
ようこそ。嬉しいです。本当に
初めて来れた、うん、
ね、
インスタで見てる。
事務所で見てるね。
そうだよね。あの、必ずこのポッドキャストのカバーをさ、
うんうん、
ゲストが来た時は、まあ、2回目のカバーが、うん、まあ、この壁の前でね、
うん、
皆さん撮った写真っていうことなんで、うん、
はい、
あのイメージが強いよね。
そうだね、
うん、
そう。でも前回のカバーはちょっとね、即席の iPhone で撮っちゃったんだけどさ、うん、せっかくだったら今日どっちも撮るか。
そうだね、
はい。まあ、というわけで前回から、
はい、
本番を経て。
そうですよ、はい、本番前だったんだから。
そうよ、
本番を経たね。
そう、
うん、
ね、
うん、
あの韓国でのね、2回目のライブっていうことで、
はい、
あの現地のダンサーさんと一緒にライブパフォーマンスをしてくれたんですけど、
はい、
どうでしたか。
いやー、なんかあったかかった、ね、なんか1回目行った時も思ったんだけど、うん、こう1曲歌い終わってさ、日本のお客さんとかで、ああいうちっちゃい会場とかだと、ちょっとこう一曲ずつ拍手したり声上げるのも、誰かが言い出したら結構みんなちょっとずつ言うけど、割とあの穏やかに聞いてるイメージなんだけど、韓国の人は一曲一曲終わったらもうなんか全員一斉にふーみたいになる感じがあって、なんか同じアジアだし近いけど違うなと思って面白かった。
確かに、うん、なんか楽しみ方がもうちょっとあの前のめりな感じがあるかもしれない、
うん、
だからライブって結構日本のライブ様子を伺う感じあるじゃん、周りが。
分かる。
そう、これってあの拍手どんなもんみたいな感じで、
そうそうそう、うん、
みたいな、ヒューユーみたいな、
うんうん、
分かる分かる、
ね、そう。場所はあの群母さんのまあオフィスの、あの近くにある、うん、カフェだったんですけど、かなり人立ち見でいっぱいいたなと思った、
うん、
カフェもさ広かったね、
うん、
なんか韓国のカフェあるあるなのかな、結構さ、なんていうの、内装がめっちゃさ、
うん、
いじられてるってわけではなく、
うん、
こう部屋っていうか、こう空間に椅子とか、うん、こうなんていうの、何か置くことでカフェっぽくしていて、
あ、うんうん、確かに確かに、
内装ごとまるっと何かこうデザインされてるみたいなカフェが結構少なかったように感じて、私歩いてて、
うんうんうん、
結構なんか韓国のああいう道にあるカフェってそういう感じなのかなとか思って見てたけど、
めっちゃ両極端なのかもね。もうコンセプチュアルな感じで作り込むカフェもあれば、うん、ああいうところもある
のかな。でもさ、あの今すごい流行ってるエリアのソンス、
うん、
の方に行ったけどさ、
うん、
やっぱりなんかちょっとその工業地帯の香りが残ってるじゃない、
うんうん、
なんかその工場っぽさがありつつ温かみもあるみたいなエリアで、ちょうどそのカフェもソンスのエリアだったよね、
うんうん、
そうだね、
うん、
なんか本当にさ、工場地帯とか古いお家の間とかにめっちゃ綺麗な店ができてるみたいな、
そうだね、
本当急成長している途中ですみたいなのが街の中から見えて、
うんうん、そうそうそう、なんかあのサラサが帰る日にみんなで観光してたのね、
うん、
でそれでソンスのなんかお買い物エリアみたいな感じでさ、おしゃれなお店に入って、うん、で2階でお店なんかこうウィンドショッピングしててさ、
うん、
でそっから窓から見える景色がさ、なんかすっごい古いお家みたいなのが窓から見えて、
う
ん、
壊れそうなお家
そうそう、えみたいな、壊れそうな屋上とか見えてさ、でもここはめっちゃ新しくて綺麗みたいな、
うんうんうん、
そこのバランス感すごかったよね、うんうん、不思議だった。
10年後とか行ったらもうだから、あそこさ、ソンス全部綺麗になってる可能性あるってことだよね、
うん、そうだね、もう流行りのエリアじゃなくなってるかもみたいな、
うんうん、面白いね、
面白いね、
うん、
そういうのもなんか楽しかったね、街歩いてるね、ね、
なんかまたさエリアが変わると本当にもう何都会みたいな、
うんうんうん、
コンセプトポップアップストアみたいなのをとにかく作り込むみたいなさ、
うんうん、
もう重機とかも見たことないじゃん。ジェントルモンスターとかも言ったけどさ
すごかった ね
何この空間みたいな、うん、メガネ屋でしょと思ったもん、うん、メガネ屋で4階5階建てみたいな、
うん、そうね、
まあ、下にカフェがあってさ上にあの香水とか売ってるスペースがあったりとか、
うん、バカデカリュックみたいなあったもんね。
あったね。えこれどういう工場でどういう発注の仕方すんのって思ったもん。
ああ確かに。てか、ね、布のサイズ気になっちゃったよね。
ね、
うん、これ1ロールでこの幅あるとか言ってさ、うん、こちらえ
ってさリュックのパーツとかもさなんかね鋳造してしたりしなきゃいけないじゃん、
うんうんうん、
特注だよ
ね気になるわ。
4メートルぐらいあったよねあれ。
あった。4メートルぐらいのリュックがあって空間の真ん中にボンみたいな。
でもあれをポップアップでできんのがすげーって。
いやわかる、ね、期間限定だよ。
本
当だよね。お金のかけ方がやっぱりさ、
うん、
音楽とかに対してのが違うっていうのが、うん、なんかすごいひしひしと伝わった
ね、
うん、
やっぱり国策としてそこの、まあ、K-POP もそうだけど、
うん、
そこに力を入れるっていうもうさ、うんうん、意思、
うん、意思だ
よ、ね、のもとこう発展してきたんだなっていうのが、
うんうん、
本当に感じられて、うん、やっぱ時間は多分かかってるだろうけどさ、
うん、
ちゃんと作ってきてるんだなって思いました。
うん、
日本ではどうやったらいいかなって思いました。
はい、
そうです ね、
うん、
そうですね。
真似できないっていう話したよね、あのさ、なんだっけ、
うんうん、
ハイブにさお邪魔させてもらって、うんうん、なんかお土産でいっぱい CD みたいなのが
あった時に、うんうんね、
日本だってやっぱこのなんていうの、まずロット数っていうかさ、
うんうん、
日本国内で売る数に対してここまで豪華にはやっぱりもうめちゃめちゃ高くなっちゃうから、
うんね、
できないよねとか、うん、でもやりたいよねとか
でもみんなちょっと一旦忘れないようにしよう。あの天下のハイブだからもう、
まあね、
うん、一番強いところなんだもん、まあね、あそ、うん、特にあそこが、
うん
うん、
ここは韓国でもあそこまでじゃない。
あの全部を吸い込んであそこまでやっぱり大きくなられてる会社なので
うんうん、うん、
はい、すごいよね。
小さい事務所のを見ながら頑張りたいなみたいにもちょっと思ったりはするよね。
でもそうだね、うん、韓国のちっちゃい会社とかでクリエイティブしてる人たちの動き方、うんうん、なんかもっと知りたいかも、
うんうん、
わかる、
うん、
ね、なんか私たちもさミュージシャンとこうやってお仕事する機会とかがたまにあるってなった時にさ、うん、いろんな可能性こういうこともできるよねみたいなのって常に考えておきたいなってすごい思うかも、
うんうん、
ね、
うん、
なんかやっぱり音楽のお仕事って普段やってる、まあ、印刷系とさとかプロデュースのお仕事とまたちょっと違うじゃん、
うん、
アーティストの作品ありきでそれをどうしていくかみたいな。だからでいろんなことできるようにしておきたいなっていうのはすごいあるかも、
うん、
ね、
うん、心強い、
うん、ぐんぼさんのねお仕事の仕方とかもやっぱすごい参考になること多いので、
うんうんうん、
そう前回のポッドキャストのねサラサが出てくれた時にあのかなり話したよねぐんぼさんの話も、
うんうん、パッションのとこだっていう、
うん、そう、そう仕事以外のことしようと思った時のやっぱ何勢いね、
うん、
仕事以外のこと最近した？
ね、まあ、ハイヤーのグンボさんと一緒にハイヤーの撮影したりとかね、
うん、
したね、
うん
うんうん、その割と境界が私の中で曖昧で仕事とそうじゃないもの、うん、まあ、もちろんもう絶対に仕事みたいなのはあるけど、うん、なんか自分で個人的でやることも仕事なんかだんだんつながったりとか、
うん、そうね、
うん、なんかマガジン作りはでもまあずっとやりたいなみたいな風に思ってて、
うん、
で、まあ、新しいプロジェクトも今用意してるんだけど、
うん、
まあ、それは仕事でありながらすごいなんだろう自分がずっとやっていきたいことでもあるみたいなね、
うん、
みたいなのを今準備してて、まあ、なんかそういうので本当にお金も稼げてあの活動も続けられるみたいにするのが理想的だなと思うけど、
うん、
ね、
うん、
うん、すごいすごいことよ。それもプロジェクトをして、
大変なことだよね。
こう大変じゃない日々、
うん、大変
だ、うん、ね、
見えなくなるよね、なんかいろいろ
ね、
うん、
でもミュージシャンもさやっぱり同じことというかさ、
うん、
ね、なかなか分かんない、自分が本当にやりたいこととやらなきゃいけないことみたいなのが必ずしもイコールになるわけじゃないんだろうなとかは思ったりするけど、うん、分かんない、人にもよるけどね、それは。
そうね、なんか本当に DIY でさずっとやり続けるという手もあるし、
うん、
でもまあなんだろうな、まあ、チームがあって、それがなんかこううちうちのチームじゃなくて、例えばどっかレーベルに所属するとかさ、
うんうんうん、
そうなった時にこうなんだろう、全部さ自分のやりたいようにやりたいんだったら自分でやればいいって話じゃん、
うん、
でも人がいてこの人たちでやっていくからこそ、じゃあ何をしようとかどう進んでいこうとかって考えるけど、やっぱり人と人だし難しいよね、
うん、やっぱチーム単位になると、
うん、
まあ、だからこそできることがすごい増えるんだけど、
うん、
あの自分の好みだけでは突っ走れないみたいなところはやっぱりねあるよね。
そうだね、
だしそこにそんなに意味がないっていうかね、
うん、
そこの塩梅、これは絶対押し通したいけど、ここは私がそんなになんか前に出る必要ないなとか、
うんうん、
その辺のバランスがね本当に探り探りだなっていう、
うん、
うん、
みんなどういうマインドでやってんのかとかすごい気になるわ。折り入って話さないじゃない、
うん
うん、仕事の話って特に
マインドね、いやマインドはすごい最近めっちゃ大事だなって思う、
うんうん、うちはでも群馬さんと結構話すよね、仕事の話と か,、
うん、
かこういうことしたいんだみたいな、なんか夜中、うん、夜中まで LINE とかしてたりする、うちらグループ LINE、
う
ん
う
ん、
すごい仲良さそうでもなんか本当に、うん、あのなんだろう、外国人だからとか日本人じゃないからこそ話せることもあるような気はしてて、個人的には、
うん、
なんか直接的にものを言えるっていうか、うん、なんか翻訳機通してるから、それがこうなんていうの建前みたいな、なんていうんだろう、
うんうんうん、
日本語の敬語とかってさ、なんかこうだったら幸いですみたいな、なんかそれを幸いですというよりは嬉しいとか、それをしたいとか直接的に言うとか、心が痛いとかさ、
うん、
そういうのとかを打って翻訳機が分かって伝わりやすいようにしてるっていうのとかもある気はするんだけど、
うん、
そうなんか、
そう考えた時に本当に日本語って別に直接的に自分の感情を伝えるのに不向きな言語だなとは思うかも、
うん
うん、なんかできるけど、
うん、
言われ慣れてない側がそれを受け取った時に自分が想像して伝えた言葉とまた違うものになってたりすると思う、
うんうんうんうん、
ってなったら向こうがその事象を想像できるような言葉にこっちが変換するじゃん、
うんうんうん、
曖昧な言葉に、
うんうん、
だから結局なんかちょっともやっとしたね、
うんうんうん、
コミュニケーションになったりするなみたいな、
うん、
は思うかも、
うんうん、
そう、まあ、群馬さんの時はめっちゃ直接的に言ってるよね、
うん、な気がする。
うーん、話せる人がいるってね大きいね、
うんうん、そう。でもなんか Take Me Higher っていう名前でそのハイヤーしてこうっていうのとか前提にあるから、やっぱちょっと頑張って背伸びしたり上に向かってみたいなのとかは分かっているけど、
うん、
なんて言うんだろう、まあなんとなくこれぐらいでいいかじゃなくて、ちゃんと背伸びしたり、うん、踏ん張るところ踏ん張るみたいなのはやっぱすっごい大事っていうのは今年に下半期、
うん、
めっちゃ思う瞬間がすごい多かった気がする。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
そうだね、
うん、
でも分かる、なんか踏ん張るぞな一年だった気もする、私も、
うん
うん
うん、
なんかやればできるとも思ってて、
うんうん、
だから
分かる分かる、そのマインドある感じなの分かる、
やっちゃおうっていうかさ、
うん、
踏ん張っちゃおうみたいな、踏ん張ってどこまで行くかなみたいなのとかも気になるし、
うん、
でそれ頑張りすぎると多分疲れちゃうんだけどさ、
うんうん、
でも何かこうチャンスが与えられていたりとか、
うん、
何かそのドアが開かれてる時に、
うん、
無理かもしれないけどもう無理して踏ん張ってみるって、
う
結構大事なのかなって、うん、思いますね、
はい、
頑張った1年
なんかね頑張ったみたいなつもりはないんだけど、そうだね、マインドとしてなんかこういい意味で変わっていかなきゃいけないっていう、こうグラデーションの1年だったっていうか、どんどんこう気持ちが変わっていったり、作ることへの向き合い方だったり、なんかこうね、一緒にいる人もなんだろうな、よく話す人も変わってきたりとかしていく中で、あ、なんか自分はもうなんだろうな、次のタームに行かなきゃいけないんだなみたいな、ふうに思うことが多かったかな。
じわじわじわじわそういうのがあった。
あったね。なんか、頑張るか今みたいな。
でもなんか常に動いてるイメージがあるかも。なんか どこかで講演してたりとか、ラジオに出てたりとか、なんか。
そうだね。
常にいろんなところにいるイメージあるサラサは、
うんうん、
そうね、でもあれだよね、なんか本当韓国みたいにさ、準備期間があってカムバできればいいのにってめっちゃ思って
た。ああ、ちゃんとね準備してみたいな。
そうそうそう、
そこに向けてみたいな。
そうそうそうそう、そういうやり方できたらいいんだろうけど、まあね、制作期間プロモーション期間とかはあるけど、制作期間でもやっぱりね、抑えといた方がいい仕事とかはやるしさ、業界がそのなんていうの、韓国みたいにそういうカムバしたらみたいな感じになってないからさ、合わせてくれるわけじゃないからさ。
確かに、そっか、
そうそうそう、だからミュージシャンみんなすげえなと思う。なんかずっと、ずっとやってない、なんかみんな。
そうだよね、
そうかも。
常に何かさ、やっぱ出て、ライブしてるか、取材されてるか、MV 作ってるか、あの制作してるか。
そうだね、
ずっと作ってるよね、なんかみんな、ね、
サラサずっと作ってるわけではない、なんか時間期間があって、制作期間以外はあんまり曲作ったりしない。
ずっと、でもなんかね、ずっと作るべき時みたいなのは一生続いていて、多分ストックがあれば あるほどいいっていうのもあるし、私でもストックないタイプだから、その時その時作るんだけど、そうするとあんまり余裕はなくなるね。
そうだよね、そうだよね。
そう、
余裕はないよね。え、でもそういうタイプ、その宿題をこう最後の方にやるタイプ。
最後の方に、もう小学校とか時は最後の方にやって、終わんなくてちょっとなんかやってる風に書いたりとかするタイプだった。
やってる風にね、やってる風に、
わかる。
それのままじゃいけないよねっていう、私がね、やってる風で回避できるほど人生甘くねえよなみたいな。
え、そういうの思う瞬間
は、なんだろうね、もともとあんまりマイペースだし、あんまりなんか人と比べるとかもあんましないし、のんびりしてたいっていうか、力抜いてたいんだけど、力抜いてるだけじゃダメの時がやっぱり
あるな
あるな。
まあそうだよね、
思うね。
でもストックがある人ってすごくない？
わかる、
すごいよね。
今ちょっと作れないけど、この間作ったあれがありますみたいな、
すごい
って思うよね。
どういうこと？
でも思いつくみたいなことなのかね。どういうことなんだろうね。
本当タイプによるんだろうけど、
まあ、そう
なんかさ、職業作家っぽい人、プロデューサーとか、なんか自分の気持ちとか今の気持ち感情に関係なく作れる人っていうのは、
職人系じゃない、だから、
そうそう、職人気質の人は多分ストックとかもいけるし、なんだろうな、職人っぽく働けるんだけどさ、本当に自分の感情とかに左右されるようなシンガーソングライターみたいな人は、なかなか難しいよね、その、スケジューリングできないじゃん、心模様なんて、でもやっていかなきゃいけないっていう、
ね、だからそういう職業なのに、音楽のビジネス業界って別にそこに合わせて作られてないじゃん。
そうなのよ。
だからそこってどういうふうにみんなすり合わせてんだろうねって思う、本当。なんか この期間にこれをこれだけ売らなきゃいけないとかさ、うん、そういうところに全く当てはまれないみたいな、本来だったら、
うん、
でも当てはめていくみたいなさ、
うん、そうなんだよね、
うん、
だからなんかある種諦め、なんか自分でやるか、
うん、
もうガッツがあって、うん、いや絶対にやってやるよみたいな、うん、こうなんていうの、向上志向、
うん、
上昇志向、
うん、
強い人とか、
うん、
ガッツある人とかは多分やっていくんだろうなと思うし、まあでもだからその代わり嫌になっちゃう人とか病んじゃう人とかは多い業界だよねと思う、う
ん
う
ん、そうだよね、なんかそう、そこが合ってないから、そのじゃあいい音楽って何ってなった時にさ、
うん、
結構その数字どれぐらい聞かれてるとかさ、売れてるとかそういうとこが見られがちだと思うけど、
うん、
その作り手のマインドと業界のこうマッチしてなさを考えたらさ、そのいい音楽の定義みたいなのもさ、
うん、
ちゃんとこのリスナー側が自分の中でその価値の基準みたいなのを持っておかないと、
うんうん、
なんかすごくあのよくないなみたいなは思う、
うんうん
うんうん、
本当にそう、なんか多分どっかで変わらなきゃいけないのかもしれない、変わっていく必要があるんだと思うけど、
うん、
ね、マーケットがでかすぎてね、
ね、
うん、まあそうなったら自分でやるのがいいんだろうけどさ、なんかねそれもなんかなんていうの、違うなって思う時もあるっていうか、
うんうん、まあ、本当に私もよく思うけど、やっぱ一人でできることも限られてるわけじゃん、
うんうん、
チームでやるからここまで大きい規模でできるみたいなこともあるからさ、
うん、
ね、なんかだったら一人でやるのかみたいな、その二択しかないみたいな
そうそうそう
じゃ ないね、うんうん、もうちょいなんかやり方が、
うん、迎合しないっていうことがなんていうの、必ずしも正解じゃないっていうかさ、
うん、
この問題作の問題、うん、問題の、
うんうん、
そこがなんか難しいよね、みんな考えてるんだろうけど
ね、
うん、
でも今って本当なんかいろんなメディアがあってさ、なんか YouTube もあるしさ、
ね、
じゃあまあこういうポッドキャストとかもあったりとかってするときに、うん、ミュージシャンもじゃあ音楽を作ることだけがその人の仕事じゃないみたいにもさ、
うん、
やっぱりなってってるとも思うし、
うん、
一なんかこう発信者みたいなの、
うん、
別のメディアでもすごい有名みたいなさ、
うん、
こととかもあったりするじゃん、
うん、
ね、
そうだね、
でもそう思うとさ、なんてマルチプレイヤーみたいなの増えてるけどさ、ミュージシャンだけはすごいミュージシャンに当てはめられてる感じすごいね。
あ、
あの分かりやすく代表的に言ったら、そのアーティストが政治的な発言をしないでほしいってなるのとかもだし、なんか別にそれ以外もだけど、なんか自分の活動のことだけやってればいいのにみたいな風に、
そうだね、
ね、なんか職業的に神格化されすぎなのかな、
うん、
なんか
神格化されてんのかもね、
うん、こうであってほしいみたいなのがすごい
あるよね、
あるなって思ったりもする。
そうだね、
うん、
そうね、だからなんか嫌だなと思ってさ、
うん、
その何でも言うようにしてるんだけど、うんうん、最初から、
うん、でもその感じすごい受ける。
あ、そうだね、
何でも言うなっていう感じ。
私だからサラサがポッドキャストをやってるじゃない、
うん、
あのサラサとてっちゃんの恋愛ホットライン、
うん、
そう、しかもそのポッドキャストの内容がさ、恋愛がテーマなんだっていうところもさ、
うんうんうん、
へーって思ったの、
うん、
なんかミュージシャンとかってさ、自分の私生活の話をあんまりしない方がいいってされてる感じがするじゃん、
うんうん、
別に誰がかそう言ってるわけでもないけど、うん、なんかそういう風潮感じる、
うん、あ、もう分かる、
そうそうそう、なんか別に恋愛の話とかしないんでみたいな、
うんう
ん、でもそこであえてそのもうタイトルに恋愛入ってるんだっていうのがすごい新鮮だった、
うんうん、そう、恋愛の話ミュージシャンにさせたろうみたいなところから始まってるんだけど、うんうんうん、そう、なんかその神格化のされ具合がさ、なんかやっぱそこにさ ハマりに行くこともできるじゃん、うん、もちろん、うんうんうん、そう私生活もまあさこう言わないし、
うん、
こうなんて言うんだろうなちょっとこうなんて言うんだろう距離を、
うんうん、
置いてるリスナーとか、まあ、社会というものに対してっていう見せ方もできるけどし、それを演じ抜くことができる人っていうのも一定数いて、
うんうん、
それってすごいなんかこうカリスマっぽく見られたりすると思うんだけど、ねうん、なんかやっぱり私その人のさ言葉とか聞きたいし、
うん、
なんかそうな言葉が好きなんだなと思って、
うん、
何か物事に対してどう考えてるかとか、うん、どういう言葉の選び方するんだろうとかで結構人のこと好きになったりするの、
うんうんうん
うん、だったらなんかその神格化っぽい自己プロデュースに行かなくてもいいし、うん、なんならなんかそのあんまミュージシャンがやらない言わないこととかバンバン言ってた方がいいんじゃないかな、ね、おもろいかなみたいな、
それが一つのねやっぱり、うん、あのキャラクターになっていくと思うし、うんうん、そう私エピソード10を聞いたんですよ、
うん、
そう番組をこの番組を作った理由みたいな、
うんうん、
きっかけのそうすごい面白くて、
うん、よ
かった。そうあのね、よかったな、うん、なんで聞いたかってなんか10回目でこの番組を作った理由ってタイ、
うん、
あの何サブタイトルみたいになって、うん、10回目で理由話すんだと思った
普通1回目とかはね割と最初の方に言うからね。
そうなの。
で私自身がさその恋愛の話を全然しないから、
うん、
っていうのであの例のポッドキャストとかも全然聞かないの普段、
うん、
そう、
うん
う
ん、
だけど興味持って聞いたんですよ、
はい、
そしたらあの面白かったの。
嬉しい。
そう、う
ん、なんか私も10代ぐらい、10代、19、20歳ぐらいまで恋愛の曲歌うやつだせえと思ってた、うん、声の歌なんて歌ってんなよ
テイラス人どう
この世にめちゃくちゃ多いのにね恋愛の歌なんて、
うん、でもそれはそうなんかさ、うん、大多数の人が誰かを好きになったことがあると思うし、
うんうんうん、
そしたらその聞き手として自分ごとに捉えてもらえる可能性が高いのって恋愛の話だから、
うんうん、
だからまあ失恋ソングがすごく人気なわけで、
うんうん
うん、でもなんかその私はお前の恋愛の話なんかじゃなくて普段のどう考えてるかとかそういう思想が聞きてんだよみたいない
やわかるよね
ずっと思ってたの、
うん
うん、でもなんかまあ恋愛とかもしていくじゃない、誰かを好きになって別れてとかっていうのを経験していくたびに、うんうんうん、なんか失恋とかなんかさ究極の人間関係じゃん、なんか一対一だし、
うんうん、
恋愛というなんかその見えない感情でつながっていて仕事とかでもないしさ、うんうん、家族でもないしさ、うんうん、それを得たり失ったりする中でしか見えない視覚みたいなのが人間の思考とかの中にあるかもみたいになってから、
うん、
あれすっごい面白いかもみたいな、
うん、
なんかちょっとなんだろうなパーンって突然こうスパークして付き合っちゃうとかなんかガーってなってぐちゃぐちゃになって別れるとかも、うん、なんだろうなんか的確に言えないんだけどすごい神秘的に思った時があって、
うん
そこからだね、なんか人の恋愛の話が気になるようになってきて、うんうん、でもなんか初対面とかでさ好きな人いるのとか言われるのすごい嫌いだったの、
うんうんうん、分かる、とりあえず聞かれるやつだよねそうそうそうあのなんかよくわかんない飲み会に行って
そう
よくわかんないやつに
彼氏いんのみたいな
知らねえよみたいな
言わねえよお前にみたいな、
なんだお前誰お前
やめなさいそのくらいにしときなさい
すごい嫌だったのよ、
うんうん、
でもなんかそういう浅い恋愛の話じゃなくて、うん、なんかみんなが考えている価値観とか、
うん、
なんだろうな、うん、なんかそう、うん、なんか恋愛の話ってすごいおもろいかもってなったタイミングがあったね、うんうん、去年ぐらい。
なんか本当に仕事の相手だとさ、うん、もうこのプロジェクトで一緒だけでなんかもうこれで終わるから、
うんうん、
とかの割り切りがあったりするじゃん、何かがうまくいかなくても、
うん、
でもやっぱりなんかパートナーシップってそういうことにもいかなくてさ、
うん、
何かがあってもそこに対してなんかこう お互いのいろいろなものを持ってきて、うん、これで対処はできますかみたいな一生続けるわけじゃんそれを、
うんうん
うん、ね本当に なんだろうおかしなことだよねすごいことだよね、
うん、すごいことだよね、うん
どうもね、おはる結構それどうにかしようとするタイプだもんね
するよ赤の他人じゃんだってって思うの、
うん、
それでもさ、うん、一緒にいようとするってやっぱ異常だから、うん、異常行為だから
異常行為だよマジで
バグ
バグバグ、
うん、だからもう本当ありとあらゆるね手を使ってやってみたり何もしなくしてみたりさ、
うん、
もう試行錯誤するじゃん、うん、でそれその姿って本当になんていうのかっこよくないと思うわけ、
うん
うん、
恋愛の中でこうゴタゴタしてさバッジタバタジタバタしてその人が見えてくるじゃんすごい、
うんうんうん、
そういうのすごいね面白いよね
面白い
ちゃんと見ようとすれば
面白い、うん、やっぱりなんかミュージシャンとかでみんなにこうちょっと本当に神格化されてるような人とかで、うんうん、その人の発言とかにすごく深みがあるし何かついていきたくなるような頼りがいみたいなのがあるんだけど、うんなんか恋愛の話聞いてみたらなんかもう本当にしっかりしろみたいなお前
おいおいおい
おいおいおい
お前
しっかりしろみたいなな、ね、ったりすると
あるある
この人のその芯の部分ってこれで、
うんうん、
これを補ったりなんかこうどうにかしようとしてこうなってあのアウトプットになってるんだとかさ、
うんうんうんうん、
すっごいおもろいと思って、
ね、いや本当に一番見られたくないし疲れたくない部分ですよねと思う、うん、本当にお
かしなことになってるからね、
うん、
大抵、
うん、
みんなおかしなことになってる
よ、ね、なってると思う、ね
うん、
ねすごいなんかかっこいい恋愛ソングとかね歌ってたとしてもね
いやでもなんかやっぱりテイラー・スウィフトは本当にすごいって思うし
本当だね、
うん
そうだね、
うん、あと小学生の時かななんか11時ぐらいのね多分グータンヌーボーとか見ててジュージューさんあの うんうん、シンガーのジュージューさんいるじゃんが恋愛したら7個曲書けるって言ってたのがめっちゃ忘れられなくて
引き出しが
そうなんか、うん、多分出会っちゃったなんか好きかも、うん、あっちも好きかも両方もいいみたいななんかちょっともうだからだるくなってきた時みたいな嫌いになってきた別れてからみたいななんか分かんないけど段階があるから、まあ、その一個一個のフェーズで曲かけるんよみたいな、うんうん、だから自分 そのじゃ恋愛ソングどうやって書いてるみたいな多分なんかそういう会話だったと思うんだけど、うんうん、でなんかどれくらい付き合ったら 何年ぐらい付き合うみたいなので、うん、なんか確か多分 長い系だったの結構付き合うみたいなえでもそしたら結構大変じゃないみたいな話を多分会話してる相手が言っていやでも恋愛1個で全部7曲いける7個はいけるからみたいな言っててなんかすげーって思った
すげーなー
すごいね
それを赤裸々に書くのがやっぱすごいなって思 う、ね、
いや本当そう、
うん、
ジュジュさんもそうだしテイラー・スウィフトもそうだけど
そうそうそう、うん、あらゆるね
やっぱりなんかプライドが邪魔して書けないもん時間経たないとなんか
いや分かるよ、
うん、
分かんないけどさ分かんないけどでも私結構思うの普通にそのミュージシャンが周りになんかゼロじゃないじゃん、うんうん、で恋愛ソングっぽいなみたいな時とかにさ場合によってはなんとなくあの人のことなんだろうなって確信はなかったとしてもさ、うん、分かったりする時ってあるじゃん
ある
それを私は遠い距離で見てたとしてこういう気持ちになってるけど近い距離の皆さんでどういう感じとかそういうの気にして、
ね
うん、どういう感じなんだろうとか思ったりする時
どういう感じなんだろうね、うん、
でもテイラー・スウィフトとか世界中にさあいつの曲だみたいな感じじゃん
しかもアリちゃん名前出すよね、
う
ん、
そうだね、
うん、
名前出してたわ、
うん
マルコムって言ってたわ
あの子はエンジェルだったっつってたよね、うん、
言ってたね、
うん、言ってただ
からさ、うん、着物座り方がちげえと思って、うん、なんかそのお前の曲なんて書いてやんねえやみたいな気持ちになっちゃったりするし
なる、ね、
そうそうなんかその別に大したことないやろなんかこの別れもみたいななっちゃうの、うん、
曲にするまでもないぞ
曲にするまでもない
人格3つぐらいあるの何これまあ分かる
でもさだからテイラーと付き合う相手も気も座ってるよね
うんでももう分かってるでしょ
もう絶対歌にされるじゃん
、うん、いい時でも、うん、悪い時でもされるの、
うんうん、
いやーすげえでもそれがでもヒットしてんの何
マジですごい
すごいよね、
うん、やっぱね
楽しみだもん私だったらもう、うん、もはやね、
うん
まだかなまだかな
早く歌にされないかな
、まあ まあでも私だからセレブとかさ、なんていうの、もうあそこの中で世界が割と作られてるからさ、うん、A の男を B の女が付き合った後に C の女が付き合うとか全然あるじゃん。しかも
ディズニーチャンネルの中とかでさ、結構ね、あったじゃん、回してたよね、うん、
ディズニーチャンネル。
なぜニック・ジョナスがあんなに人気なのかみたいなさ、そういう時代もあるわけ
だった、
ね、
うん、ってなるけど、みんなやっぱそれでやってるのすごいなとも思うし、だからどういうマインドなのかとかはちょっとあっちのポッドキャストで誰かやってよって思う。
どっちのポッドキャスト？
だからいやアメリカでテイラーとかにとかいろんな人を呼んで聞いてみてほしい、どういうマインドって。
なるほどね、う
ん、現状のね、う
ん、みんな普通に書くもんね、恋愛のこと、
うん、
うんうん、
すごいよな、
うん、まあ、でもそれ若い時からやってるっていうのもすごいなって思う。やっぱティーンエイジャーの時から書いてるわけじゃん、ずっと。
そうな
の、私たちは、
うん、
でもやっぱりその恋愛をするっていうことが、うん、やっぱこう人生におけるものすごく大切なイベントっていうさ、
うんうん、
認識だからこそよね。だからそこに価値をすごく置いているわけじゃん。
そうね、
自分と相手の関係性にこう向き合うことみたいな、
うんうんうん、
だよね、
うん、
そうだね。そこに何かすごく何だろう、うん、重要なんだろうね、
うん、重要なんだなって思う、
うん、だからそのことについて、そのことで得た感情とか悲しみとか喜びを書くし、
うん、でみんなが共感するしってことだよね。
するし、
サラさんのあの
いやそうだね、
そうだね、う
ん、みんな
考えちゃった
、うん、調べちゃったよ、ね、
あの一緒に制作したミュージックビデオ今あるじゃないですか、うん、フィールダウンの、
はい、
あの曲は恋愛を、まあ、うん、失恋を通して生まれた曲っていうこと、
うんうん、なんか、うん、最初書いてる時はそうじゃなかったんだけど、うんうん、なんかその当時付き合ってた人となんかまあ続かんやろうなみたいな、
うんうん、
お互いすごい好きなんだけど長くはできる感じじゃないねって思ってて、
うんうん
ね、うん、だからなんかそもそもちょっと悲観的な歌を書いていて、
うん、
で書いてる途中に別れたのかな。
すごいね、
そう
ドラマよ。
でやっぱ別れるよねと思うし、うん、まあ、落ち込むんだけど、
うんうん、
なんかだからタイミング的にはその本当にその時の気も出てきた言葉とかを書いてるけど、
うん、
なんかやっぱり直で向き合うっていう気持ちにはならなくて、うん、この失恋を歌にしようみたいな気持ちには 100% ならなくて、
うんうんうん、
っていうのはやっぱりなんかそのなんだろうな、うん、なんかやっぱちょっと時間が経たないと向き合えないのかな、
うんうん、
とも振り返らないと冷静に見れないっていうか、
うんうんうん、
その時はさいろんな感情がまだあるからさ、なんかてめえのことなんて歌に死ねぞみたいな、
うん、人格が変わる
人も出てきちゃう
バロ
するわけねえだろ
そういう自分とかも出てきちゃうし、うん、そうなると邪魔じゃん、なんか素直に曲書くのも、
う
ん、
そうね、
そのプライドみたいなの、うんうんうん、まあ、だからでもまあその時に書いてるからなんか悲観的だし頭の隅にはあるんだけど、
うん、
難しいよね。もう相当だからさテイラーとかはさずっとそれやり続けてきてるから、うん、抵抗がないだろうし、うん、そこに、
うん
うん、私は特にその恋愛の歌書くのあんまり好きじゃないっていうところからスタートしてるから、
うんうん、
多分そこの壁も一個あるんだろうなと思うんだけど、
うんうんうんうん、
でもなんかちょっとずつほどけてきていて、だからその失恋したタイミングで書いてるからちょっとそっちによるよねとかは、
うんうんうん、
あんまりて、うん、前ほど抵抗ないかなと
思うけど、うんね、なんかその感じを、まあ、その今の話私多分そんなに聞いてなかったと思うけど、
うんうん、
でもなんとなくその MV の作りとかも、まあ、これからあの公開されると思うんで皆さん見てもらいたいなと思うんだけど、なんか割とその日常の中でふと思い出されたりとか、
うん、
なんかその私も恋愛の話をあんまりしないのね人に、
うん、
なんかそれって本当に自分の生活の中の本当一側面というか、
うん、
なんて言うんだろう、一要素、
うん、
みたいな感じで常にあるっていうよりかはふとした時にこうポッと出てきたりとか、
うん、
思い出されたりとか、その、まあ、付き合ってた人と別れた時の学びがふと思い出されたりとか、
うん、
なんかそういうあのことを描けたらいいなっていうイメージは最初からあって、この MV 作る時に、うんうんうん、そうだから生活空間の中で人がその誰かと行った時の記憶をこう振り返る瞬間みたいな、
うん、
そうイメージだった、
うんうん、そうだよね、なんかそのちょうど失恋したんだよね、別れたんだよねみたいな話はしてたよね、な
んか、うんうんうん、
春さんにしてて歌詞送った時に、だからちょっとそういうダウナーな感じも入っててみたいな。でもなんかその春さんがその歌詞見て曲聴いて、うん、すごい落ち込んでるし傷ついてるんだけど、どっか距離を取ってるし、うん、どっかなんか冷たいよねみたいな、それが表現できたらいいねみたいなこと言ってて、うん、あすごい的確だなと思って、うんうん、実際にそうだし、どっか距離を置いてるっていうか、その出来事に対して、うん、でもなんかそこが人間らしいじゃん、なんか多面的っていうか、ね、うんうん、
でさ、なんかめっちゃ悲しくて失恋して、うん、でも仕事とか行ったらさ、うん、それを隠してる瞬間ってあるじゃん普通に、
うんうん、
めっちゃ何泣き晴らした顔で職場に行っても、うん、そこで一生泣き続けたりはあんましないじゃん、
う
ん、
そうね、
するかもしれないけどね、
うん、
とかなった時にその感情を押し殺してる方が自然だったりするじゃんその場では、
うんうん、
そうね、
みたいなこともなんか同時になんだろう描きたいなみたいな、うん、なんだろうね、その自分一人でいる時と、あとはもう普通に生活も進んでいくじゃん、
うん、
で傷ってやっぱ時間がかかるけど少しずつ癒えていくとは思ってて、
うん、
だからその家庭にある悲しみだけじゃなくて本当に日常のベースにある、まあ、食事とか分かりやすく言ったら、
うんうん、
睡眠とか、
うん、
あとは家族と過ごすとか、サラさんもあの犬とさ一緒に写ってる、
そう
素材とかも送ってくれたりして、うん、なんか、うん、ああいうことって悲しい以外にも1日の24時間にさ、
うんうん、
ポッポッポッとあるわけじゃん、
うんうん、
そう、なんかそれを同時になんか共存させてみたかったみたいな、
うんうん、
そうだね、うん、生活がすごい前に出てるよね、
うん、
MV 自体
ね、楽しみです、
はい、
楽しみです、
はい、ね、ワンマンももうすぐだもんね、
そうなの、うん、
ね、もうあと2週間ぐらい、
うん、
ね、
うん、お待ちしております、
あのチケットの宣伝はしたかったけど売り切れてしまったそうなんですけど、は
い、当日券とかも出ないんですか、
うん、出ないんですよ、
あ、本当に売り切れだよこれ、
そうなんです、
ごめんなさいね皆さん
ごめんなさいね、
これじゃあ、あのじゃあサラさんのライブに行きたいとかなった時に、うん、こうなんか次の公演のなんか告知とかあったりしますか、
これはいつ出るのでしたっけ、このポッドキャスト、
こちらはですね明日になりますね、
明日ですかね、
あ、はい、11月30日に出ます、これは
12月23日にですね、
はい、
あの渋谷のファミリーっていうちっちゃいライブハウスみたいなので、
うんう
ん、なんかすごいずっと続いてる、長年続いているイベントがあって、そちらに、ソロセットなんですけど出るので、
うん、
もしお時間があればインスタとかチェックしてもらえればと思っており、
はい、
あとは1月20日に名古屋に行きます、
お、
そちらもソロなんですけど、いい、ね、よければ、
うんうんうん、
行くね、
そしたら年内はあとワンマンのあとは12月
23日、
はい、
うん、
1月20日に名古屋で、
はい、
公演があるとのことなので、
ぜひ、
はい、
お会いできたら、
そう本当にねライブ行ってほしいよね、
うん、
うちらこれ前回のポッドキャストでも話したけど、
うん、
サラさんの時間のつかみ方ね、
うん
うん、
感銘を受けたっていうね、
あの聞いてみて、そしたらびっくりするほどね、いや緊張してなかったね
本当に緊張してなかった、
ね、あんまり緊張してないじゃん、なかなか見ないねって言ってたから、うん、
ね、緊張しないんだよ、ね、
いやそう、いや、
すっごい良かった、
聞いてたけど、
うん、
あの本人が緊張してないけどさ、こっちが緊張するような緊張感とかもあったりする場合ってあるじゃんパフォーマンスの場合って、
あの誰も緊張しないっていうか、こうなってるのみんながこう伸びやかにいられるって感じだなと思った、はいはい、
あ嬉しい、うん、ボヨン氏が緊張してたよね。
あもうボヨン氏が出てくるために私もってなってたね、
ドキドキしちゃってね、
うん、全然あの、はい、素晴らしい通訳でした。
そうそう素晴らしい通訳でしたよ、
ね、ボヨンさんはヘアメイクアップアーティストですね。
無謀なことをさせられてるわけですよ
で、あの、まあ、韓国の方なんですけど、はい、今日本でね東京で活動してて、うん、でもこのライブがあるってなってみんなで一緒に韓国に行って、
うん、
で公演中にねボヨさんが通訳をされていたんですよ、
は
い、でもすごいあのいい通訳だったよね、うん、ボヨさんが緊張するほどでもないっていうか、なんかすごい慣れてる感じだった、
うんうん、でもやっぱりさ人前に出ない人がさ あれだけの人前に出るって
そう
すごいことじゃん、
うんうん、
で全然それ気づいてなくて私さ、
ね、
大丈夫大丈夫みたいな言ってたらなんかすごい緊張するみたいなって本番前一番緊張しててでなんか途中群馬さんとか呼び出してたじゃん緊張するよねみたいな終わって、うんうんうん、でもそれなのにこんなやったこともない通訳を引き受けてくれて、うん、
めっちゃさ緊張一切しない娘と、
うん、
緊張してるパパとママってなってたよね
何見てんだろう
って あった
そう韓国の人がほとんどだったから、うんうん、その通訳、
うん、
ねもちろん入れてもらったんですけど、うんうんうん、難しいよね MC 伝えたいこともいっぱいあるんだけど、うんうんうん、MC あんまり入れるとさそのボヨン氏と群母氏があの登壇しなきゃいけなくなっちゃって
そうだよね
そうそう
毎度ね
そうそうそれも申し訳ないんだけど喋りたいみたいなせめぎ合いが起きてましたね、うんうんうんうん、ステージ上でで
もなんかサラさんのメッセージもさ、
うんうん、
すごい短いけど端的っていうかさ、
うんうん、
しっかり言いたいことが伝えられてるわけじゃん、
うんうん、
そこにもちらのすごいあの感激してたんだけど、
ね、嬉しい、
うん MC 上手くねみたいな
やったやったやった
そうそうそう
やってたやってた、うん、なんかそういうのも含めてやっぱり舞台に立つみたいなことが本当になんか天職みたいな人なんだなって
嬉しい
思った、うん、
そうですね
でもやっぱ3歳のサラサが見えるっつってうち
で私より前に出ないで
なんか全然そういうことを知るわけじゃないんだけど、うん、やっぱそのステージに立つっていうことにちゃんとプライドがあるというか、うん、喜びを感じてあそこにいるんだっていうのはすごい思った
嬉、うんうんうん、しいです、そんな褒めていただいちゃって、
う
ん、
いえいえ
すごいだから楽しみなんですよワンマンもね、
はい
うん
うん、
ソロセットだもんねバンド
あバンド、
ね、バンドセット、ね、楽しみ
そうそうそう
頑張ります
楽しみ、
ね、もしかしたらリスナーの方で行く方いると思うのよ私
そうだね、
あのサラさんの大ファンの子が聞いてくれてたりとかするから、
うんうんうんうん、
楽しみましょうね
楽しみましょうね
はい
今後もね一緒に何か
うん、うんうん、ぜひそう
やっていきたいですね
MV を楽しみにしててください、
うん、
はい
えあのなんか締めの空気があるんだけどさ、
うん、
あのいろいろ話したんだけどさ、
うん、
もう年末に向かってきてるじゃん、
うん
でまあ、今年1年の、まあ、なんかこういうフェーズもあって、
うん
まあ、なんとなくこういう感じですみたいな話もあったけどえ今後どんな感じですかっていうの聞きたい
ああそうね、うん、今後の展望、う
ん、なんか私さ目標を立てるタイプじゃなかったの、
うん、
なんかあんまり大きい目標とかを立てると、
うん、
そこに例えば道がさちょっと違う寄り道した時とかにこうまっすぐ向かえていないみたいな無駄な焦りとか、
はいはい、
それによってこう自分の気持ちがちっちゃくなってしまうこととかももったいないし、
うんうん、
怒ること怒ることってさ、まあ、ちゃんとやってればなんて言うんだろう怒るべくして怒ってると思ってて、うん、もうなんかもっと言うと決まってるんじゃないかぐらいに思ってて、
うんうん、
でもそれにさ一個一個正しい道を歩んでいるのに、
うん
これで間違ってるかもとかって焦るのって本当にもったいないから今起きてることとか今もらっている仕事に対してやっぱり真剣に向き合ってそれが終わった時に見えた景色からまた次をさ近い未来どうしていくかをつかむっていうやり方をしてたんだけどそれこそこの2年半ぐらいかなチームができてチームでやるようになって複数人のチームでやるときってやっぱり目標がある方が動きやすいんだよね。
絶対そう思う。
周りがさ、あ、サラサはこれが目標だから、じゃあみんなでここに向かってやっていきましょうってやると、うんうん、各々が働くべき動くべきことも見えてくるっていうやり方になってくると思うから、うんうん、そうなってから結構自分のためっていうより人のために目標を作るようになって、うんうんうん、そうだね。でも、うん、とはいえなんかあんまり大きいこれとかはないんだけど、うんうん、まあ、なんか来年もこのフェスに出たいなとかさ、うんうん、そういうのとかは仕事的な目標はありつつ、うん、でも来年1年なんかもうちょっとこうマインド的なことで言うと、うん、なんだろうな、うん、もうちょっとなんかこう頭使わないで音楽できたらいいなとかは、
うん
思ってやっぱいろいろ考えるようになっちゃうというか、
うんうん、
それをなんかもうちょっと感覚的に作る、
うん、
音楽始めたばっかの時ってさ本当に簡単なコードギターじゃんって弾いただけでさ感動するわけよ、
うんうん、
うわーみたいな音が響いてるみたいな、うん、それで感動してワクワクして曲とかどんどん進むけど慣れてくるし毎日毎日やることだから、
うんうん
その中でも新鮮に楽しめるのってもしかしたらそういう仕事じゃない何か自分がやりたいことをやるとかさ、
うん
うん、なのかもしれないし友達と話すなのかもしれないし分かんないけど、うん、なんかそういう好奇心保っていられる自分の方法みたいなのもっと増やしていきたいなと、
うんめちゃめちゃわかるわ、
うんうん、
私にとってミュージシャンとの仕事はそれかも
ああ本当、
うんうん、なんかなんだろう自分のなんか私はもうすでにあるものに対してどういう風なアプローチするとかを考えるのがめっちゃ好き、
うん、
だから本当にミュージシャンとの仕事はめっちゃ楽しい、
うん、
そういつも宮に行ってるよねそれはね、
うん
うん、
うんって思ってるよかったねって言ってる、
うん、そう
よかったねじゃ
あそうそうそうそうい
やでもそれすごい嬉しいことだな、うん、なんか前も言ってくれてさミュージシャンと仕事したいからって、うん、なんかそう言ってもらえるとやっぱりそういう人と仕事したいなって思うしさ、
うんうん、
なんかこう頑張ろうと思えるから本当に
ね言ったら全然異業種な感じだけど、うん、でも交われるポイントポイントがあったりするから
そうだね
そういうのはすごく楽しく新鮮な心でやってるかもいつも
うん、うん、ねえ、うん、一緒に韓国に行くとか面白いもんね、
うんうんうん、そう
確かに
すごい楽しいなんか自分の心が折れることがあっても、
うん、
音楽は輝き続けてんの
うーん
あの私の中でね
うん
だからそれがずっと輝いてるからまた頑張れるみたいなところがあるかな私の中で音楽の仕事って
うーん
なんか他のものはもう自分が自分を奮い立たせて、
うん、
夢中って頑張らないと生まれてこないみたいなこととかの方が多くて、
うん、
他の仕事とか、
うん、
たどり着けないみたいな、
うん、
音楽の場合はさ
まああるもんねそこの曲がね
そう曲がある音楽があってそこに対してのアプローチだから、
うん、
自分がめげてもそこで輝き続けてくれてるからいけるんだよね、
う
ん、
なるほどね
それがいい、
うん、
ありがたいって感じ
うん、まあ、だって楽曲がそのメインだもんねメイン
そうそうそうそうあってこそでそうそれがあって私たちにじゃあどうしたらいいかなっていう相談をもらえてるから
うん
そうだからなのかなって思ってる、う
ん、なるほどね、うん、で作ってる人は作ってる日川でみんな夢中って作ってる
からねそうそうそうそうそう
すごいね、
うんまあ、だからそれ自分がその人のこともだし音楽のことも好きっていうのが大前提としてあるんだけどね、
う
ん、
そうだね、
うん、
興味があるもの
そうそうそうそう
だからこそだよねなるほど、うん、春さんでも夢中ってたどり着いてやってるんだね
そうよ
二人
そうなんだねそうそうそうそう
みんななんか、うん、みんなムチ打ちすぎてて心配になってくるなんか
、うん
まあね、それがそれしかできないみたいなのもあるけどね、
うん、ねえ、まあ海の苦しみみたいなのあるよね、うん、やっぱ
海の苦しみはねすごいよね、うん、しやっぱり、うん、作ってる人って本当にすげえなと思う、ね、
わかる。あのうちらもさ今西武渋谷の西武さんと羊文学をコラボしてて、
うん、
それのウィンドウの設営を見に行ってて、
うん、
職人さんたちがねマジで手際はよくウィンドウをこういろんなことを組み立ててるのを見て感動した、
うん、
本当に、ね、本当に自分の仕事っていろんな人がいないと何も成り立たないなって思った、
うんうん、そうだね、うん、間違いない、
ね、でもさっきのさ、ね、サラサが言ったさチームのために目標を作るってめっちゃ大事だなと思った、
うん、
めっちゃ大事なことだなと思った。
なんかずれてくるじゃん、なんか、うん、おのおののやるべきこともそうだし、うん、どこに向かってるかとかってやっぱり分かりやすい目標作ってあげるってすごい、
うんうんうん、ね、
うん、
そうそう、いやこういう仕事してると本当になんかその人が自分がそこにいる意味を持ってもらうみたいなことがやっぱ一番大事だなっていうのは常々思うから、
そうだね、
それをどうやったら作って、しかもそれを持続できるのかみたいな、ね、うんうん、もうそこにかかってるよね本当に。
そうだね、
うん、
それをさなんかアーティストがやってる時あるじゃん、曲も作って、
うんうん、
みんなに自分のこういる場所で自分が存在している意味を持たせてあげたいとか、うん、みんながみんなのために、まあ、目標作るとかもそうかもしれないけど、
うん、
なんかすごいみんなやりすぎじゃないみたいな時もある、
ね、うん、テイラーそれだよね多分、うん、なんかさスタッフ全員にさあの お手紙書いて、うん、なんかボーナスみたいなの渡したみたいな記事あってさ、うん、
ね、
すごい人だなと思った、
うん、それができちゃう、うん、器っつうか、
うん、
キャパ、
いや、
やっぱそういうなんかキャパとガッツがある人って生き残るよ ね、
うん、マジすごい、うん、今日もテイラーの生き方みたいな感じ。
いやでも本当に私テイラー、うん、あの嫌い人間だったから私。
あ、そうなの？
あ、嫌いっていうかなんていうの、
あの、ね、認めてない、あったじゃないですか、マイリーか、うん、テイラーか、うんうん、セレーナかみたいなね、
あったね、
私マイリー派だった、
マイリ派か、
はい、マイリ派だった、
マイリ派だったので、うん、あのやっぱテネシーから出てきたなんかキャラ被ってんだよとか思ってたんですよ、うん、ハンナ・モンタナ・ザ・ムービーとかに何友情出演してんの、うん、みたいな気持ちだったわけ正直ね、中学2年生の私はそんな感じ、14歳の私はそんな感じだったんだけど、
14歳ね、うん、キャパないからね、
うん、もう 10年も経ったらもうね、いやテイラーすごいじゃんみたいな、
すごい、
いや本当まだだからまだ全員いるじゃんなんだかんだで、それにもありがたいとも思うし、やっぱそれで活動を続け、自分のペースでなのかも本人も無理してるのか分かんないけどやってるのもすごいし、
すごい、
だからやっぱ今回のテイラーのアルバムはすごいなんかあの来るものがあった、
うん、
うん、やっぱ自分があの丘の上にいるモンスターなんだとか言わないでよみたいな、そうでもそうだよねみたいな、だからあんたそこまでやってんだよね、でも戦ってんだよねみたいになって、
分かる、
あの初めてここまで共感した、共感っていうかなんかテイラーってなった、
うん、
自分 でもすごい、私も最近テイラーとマイリーをなぜか聞いててすごい、
あ本当、
一周回って、
わかるわ、一周回った感じね、
そう、
えでも本当にあの昔 の、 あの普通になんていうの、マイリーのアルバムもいいけど、うん、ハンナ・モンタナとかまで戻ると本当に脳から汁出るみたいな感じなのになんかもうおかしくなりそう
私たちのアンセムじゃんみたいな
そうそうそうドンキャドンドンキャッって
なるよね
すみませんすみません、
ディズニーチャンネルで育ってる人たち、
そうですね、
私は育ちました、ハナ・モンタナは DVD 借りてた、伝えで、
うん、私もディズニーチャンネルで育った、はい、完全に
そう、ね、まだスプラウト兄弟とかもいたりとか
ね、俳優また始めたしね、うん、
ジョーナス・ブラザーズ再結成してるしみたいな、一周してるけどやっぱみんな
すごい、
うん、
みんな自分のことモンスターって思ってやって
る
のかな、
いや思ってるでしょ、
え、そこ
私も思うもん、
あーね、
うん、なんか普通になんかなんだろう、自分のやりたいことをチーム作ってやるってモンスターだと思う普通に、なんていうの、うん、モンスターとなんか紙一重だと思う、なんか、
うんうん、分かる、
本当にで自分普通に怪物だなって思うことあるもん、
うん、
なんかやっぱりさっきの話にもあったけど目標を作ってそこに向かってやってもらうっ みたいなことって、うん、なんかそれで喜びを感じたりとか やりがいとかね、
うん、
そういうことでハッピーになってくれてたらいいけど、それじゃない瞬間とかもやっぱさ生まれてさ、うん、でもやってみたいな
そういうね、そういうモンスターね、はいはい、
うん、やっぱり
にもなりかねないよっていう、
ね、うん、そうそうそうそうそう、そうでもやっぱ30代になるってことはさ、
うん、
年齢的にもチームの中でさ、
うん、
中堅みたいなことでもあるじゃん、
うん、
でさ下手したらさトップとかあるわけ、
うん、
力を持っていくとどんどんモンスターに近づいていっちゃうわけよ。
いや本当そうね、
そうそうそうそう、権力ね、それが、うん、あの分かりみがある、分かりみじゃねえ、分かりやすい権力じゃなくて
、うん、
ただ年齢上とかさ、
うん、
でもモンスターになれちゃうわけよ、
うん、
そうだね、
うん、って思う。
分かるよ、
うん、
そうだね、なんかこの前ジェーンスーさんがさ、あのやっぱり年を取っていくと、取っていった時に人の悪口を言うと、
うん、
やっぱパワハラとかになりかねないから、うん、年を追うごとに文句言えなくなっていくみたいなこと言ってて、うんうん、その社会とか、まあ、誰か人とか組織とかに対してわーって文句を、悪口をずっと言えるのってその弱者じゃないとできないみたいなことを言ってて、うんうん、パワーの話じゃん、
うんうん、
ああそうだなと思って、
うんうん、
なんか自分がまだこう下の立場だからこそ言える悪口とかって一般だなと思った、
うんうんうん、そうね、いやそうだと思う、なんか、うん、力がないうちはさ組織に対してさ、
うん、
そんなバカげたことしてんじゃねえよみたいなこと言えるけどさ、
うん、
じゃあいざさ年を取ってったらさ、自分がそれを切り盛りする立場にいたらさ、うん、そんなこと言える立場、お前がやれよってもう言われる立場だから、
そうだね、
言えなくなってくると思うしさ、
うんうん、
まあその自分の声を使ってその状況を良くするみたいなこと、そのじゃあお金の配当もそうだけどさ、うんうん、そういうことにもっと使っていけるようにはなると思うけど、
うん、
ね、まあそういう悪口に関してはどんどん言えなくなるよね、多分ね、
うん、うん、難しいよな、うん、
ね、まあだから
そうだ、
モンスターなりかねないということの自覚はね、
はい、
必要ですよね、
まあ、人もだし環境もあの気にかけていきたいっていうところです ね、
うん、
ですね、
モンスターであることはもう受け入れていらっしゃる、
はい、もう受け入れないといけないなって、うん、
なるよね、
結構大学の時からちょっと薄々感じてたことであって、うんうん、でもまあモンスターだなと思う、普通に
受け入れるしかないのか、
うん
うん、でも受け入れつつそのモンスター具合をどう使っていくかっていう、
そうそうそうそう、モンスターでいることが、うん、もしね周りをハッピーにできるんだったらそうしたい、
ハッピーモンスター、
うん、ハッピーモンスター、クッキーモンスターみたいな、
うん、いいエネルギーにしたいよね、
そうそうそうそう、ね、
いやでも私結構最近思うことね、最近思うこと今日 2つぐらい言ってるんだけどさ、
うんうん、
あのバッドバイブって広がるの一瞬だけど、うん、ハッピーバイブって広げるのめっちゃ大変よねって思うの、
うん、
どう、
うん、
2人バ
ッドバイブ、ね、
バッ
ドネガの方が早いよね、やっぱ圧倒的にね、
うん、であっという間に広がるけど、うんうん、なんかそのハッピーなバイブってすっげーむずいって思ってて、私多分ね、
うん、
最近ハッピーでいたいのよくわかんないけど、
うん、
なんだかんだハッピーでいたいんだけど、うん、多分ハッピーで言おうとした瞬間に自分の多分バッドバイブみたいなのがこうふんってくるわけ、
うん、え自分の中で、
いや自分の中でとかじゃなくて、うんうん、そのバッドなバイブの方を気にしながらハッピーを出さなきゃみたいに思っちゃうんだよね、なんか私は結局また外側
外を気にするんだよね、
気にするっていう話でもあるんだけど、うん、なんかそれを自分の中で考えた時に、かつ同時に自分がこのハッピーのを広げたいって思ってもそれを広めるのってめっちゃ難しいって思うし、それは自分の力が足りないとかじゃなくて、うん、周り見ててもすごいそう思うの、
人の幸せってさ、
うん、
あの誰かの不幸になるとことあるじゃん、
え、そうそうそう、
宇多田の歌じゃん
光るなんか誰かが喜んでってさ、
うん、
素直に、よかったねとか、うんうん、こんないいことあったんだって思える人もいるし、
う
んうん、まあ、状況によってもだけど、
ね、
なんかそれで食らっちゃう人とかもいるわけじゃん、うんうん、そうなった時にさ、じゃあハッピーなバイブスをスプレッドしていくって、なんていうの、多分幸せを共有するんじゃなくて、その ネガティブな方に重点を置いた方が早いのかなと思ってて、なんかネガティブなこととかって別に悪いことじゃないよねとか、そっちを許すみたいな。
これ前回の回とつながってきたね。ね、この話したよね。
したね。
うん。
なんか今その話聞いててそう思ったんだけど、自分がなんか割とそのネガティブなこともまあちょっとそんなに悪いことじゃないかもなみたいな、うんうんうん、思えるとか、まあまあまあこういうこともあるよねって思えるとかっていうマインドってすごい豊かだなと思ってて、なんかそれを共有していくっていうことがもしかしたら自分の中のなんかこうハッピーを広げるみたいな感覚なのかなって今話聞いてて思った、
うんうんうん、なんか全部鏡っていうかさ、なんかそのサラサが自分のネガに感じた部分を許容しながら生きてる姿を見て、じゃあ自分もどうしようかっていうのがやっぱハッピーにつながるみたいなことなのかなと思って、うんうんうん、なんかそれが、うん、まあこうも不幸もそうなんだろうなって思うかも、
うん
うんうん、なんかあこんなところに幸せ感じられるんだみたいな、うんうん、いいなそれみたいな、うんうんうん、ふうに思うこともあるじゃん人に対して
ある、
ねうん、でネガに対してもやっぱ同じだから、なんかどっちかがいいとかでも何でもないもんね。
そう
か、本当にその、うん、そのなんて言うんだろう、そのバランスがいい人羨ましいなとは思うけど、
う
ん
うん、そうだね、バランスを自分の中で見つけていく手助けみたいなさ、うん、きっかけみたいなのの糸口をおのおのが提示していくっていうのは、
うん、
なんかこういいこうちょっと半径5メートルが幸せになっていく手段の一つかもしれないよね、
うんうん、
今回もすごいねいろんなお話しましたけど、
うん、
そろそろねお時間がやってまいりました、
うん、
ということで、ね、今週皆さん聞いてくれてありがとうございます。
ありがとうございます。
あの星もねちょっと今日見たらね598だったの。
待って、私ちょっと久しぶりに聞いたわそれ。
あと2個で600じゃん、うん、
やばいね。
やばいよね。
私星してるっけな。
ありがとうね。1個増えるもん今
ね。
えでもさ、うん、本当に星をつけてくれたそこのあなた、
うん
うん、
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
すごい。
私結構ねなんか別にあのランキングとか本当に気にしてないけど、時々さ教えてもらってあこんなところにいたんだとかあったりするけど、
うん、
あのいろんなさ番組があって時々見に行った時にうちの番組やっぱ他より星多いかもって思うと星をつけてくれたみんなありがとうってなっちゃう。
いや本当だよね。
本当にみんなありがとうね。
だってうちらがつけてって言ってつけに行ってくれたわけじゃん。
そうだよ。
そう
優しそう
ね。優しいよね。
でもみんなすごいやっぱり楽しんでるというか、いいコンテンツだからこそですよね、
うん、いや嬉しいですよ。
いや本当にすごいことですよ。
聞きました。 MC みたいな回し方で
この子ね上手いの。あなた言った方がいいよもっとポッドキャスト、
うん、やりたい
話すのは上手いの、
うんうん、
星つけてって言ってつけてもらえないから普通
そうなの、
うん、そうなの。
そうだよ、星つけてって言って星つけてに行ってもらえるってすごいことです、う
ん、つけるわけねえだろってみんな思って
たお前なんかにつけるわけねえだろ
お前の曲なんて作るわけねえだろ
みんなだってさ5個つけてほしいって言ったら5個つけてくれてるわけじゃん。だからうちら平均あんなさもう600近くなっても 5.0 とかさ、うん、4.9 をさ保ちながらここまで来たんでしょ。
ありがとうございます。
すごいんだよ、愛されてる。
たださサラセちゃんのインスタもフォローしたらね、
う
ん、ライブ情報とかもゲ
ットできる
から
。
ぜひぜひ
あのねみんなのインスタ貼っちゃうからさ、
うん、
さっきインスタは全てじゃないとか言ったけど、ぜひフォローしてください、
うん、みんなで友達になろうぜ
イエーイ
ね、
い
はい、
はい、ということでね、あのお天気もね朝と夜でちょっと定まらない感じで、皆さん体調も崩しやすい時期な気をつけていきましょう。
気をつけましょう。
はい、はい、じゃあね、あじゃあ MV もねそろそろ出るということで、ちょっとそちらも、うん、あの出たらまたねこちらでお知らせしたいと思いますので、はい、楽しみにしていてください。
はい、
はい、それでは今週もTake me higher!
はいはいは
い。サラちゃん、ありがとう。
ありがとうございました。2週に引き続いてないんだけど、2週間。はい。あの、ミュージシャンのサラさんに来てもらいました。
はい。
はい、ありがとうございました。また来てください。
はい、
バイバイ。
ありがとう。